毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組は大垣書店から烏丸三条店の皆さんが私の一冊をご紹介くださいます。さあ、今週の、本のソムリエ、先週に引き続き岩崎幸喜さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ本当に夏真っ只中というところなんですが、まだまだ暑いですね。はい、そして、先週戦略で読む高校野球ご紹介いただきましたが、岩崎さんは高校野球大好きということで、よく時々観戦に行ったということも伺いましたが、はい、今年はどうでしょう。
そうですね、今年も予選を、まあ西京極は若狭スタジアム京都に一度だけ行かせていただきました。
そうですか。ちなみにどことどこ の、はい、対戦だったんでしょうか。
そうですね、まあ、2試合やったんですけれども、まあ、京都文京高校とどこだったかな、
はい、
ところと、あと2試合目が福知山整備高校と京都共栄だったから、まあ、ちょっと覚えてないんですけど。
そうですか、
はい。
ちなみに京都の代表って立命館宇治でしたっけ、はい、結構頑張りますよね。
そうですね、今年のチームは結構期待できるんじゃないかなと、
ね、
はい、
おお、そうですか、
はい。
それはちなみに投手が強いとか、バッターが一番バッターが、興味あるぞとか、なんか注目の選手っているんでしょうか。
そうですね、立命館宇治高校の、まあ、エースのピッチャーの方が2年生なんですけれども、
はい、
195センチだったかな、まあ、すごく大きい投手で、
はい、
その子が注目なのと、あとは、まあ、打線も結構よく打つぞっていうところで。
そうですか、
はい、
今時はあれですよね、そのピッチャーも190センチ台のその長身の投手って、やっぱり長身だと結構スピードも上がるっていう感じになるんでしょうか。うん、
そうですね、スピードもありますし、やっぱりまあ上のところから投げ下ろしてくるので、
はい、
まあ、バッターとかがまあいつも見ない角度のところからボールが来るので、まあ、ちょっと対応しにくいっていうのは、
ね、本当ですよね。スタート地点がどの高さかで、いろいろ吸収はありますが、違いますよね。
そうですね、
バッターも結構最近はピッチャーの質が高くなって、バッターがなかなか難しいっていう話も聞いたことありますね。さあ、野球談義はこの辺にして、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、文春新書から出てます、桃崎雄一郎さんの平治の乱の謎を解く、こちらですね。
こう家康をこう追求するって感じなのかなと思ったら違う、
ちょっと昔に言ってみました。
えらい遡りましたねというところで、はい、どういう内容になるんでしょうか。
こちらはですね、まあ、平治の乱というのがですね、まあ、平の清盛が、源義朝、こちらの源頼朝のお父さんなんですけれども、こちらをと、まあ、こちら追い落としてさ、まあ、平、要は平家 の、まあ、武家の頂点に立って、その日本を支配したっていうところの、まあ、乱なんですね。
はい、保元平治の乱って確かありましたが、
うん、はい、
平治の乱の方が後の乱ですか。
後ですね、はい、保元の乱は、まあまあ、朝廷と、まあ、源氏平家を巻き込んだ戦いだったんですが、そこで勝ち残ったメンツで何年か後にまた結局争いになって、さらに勝ち残ったのが、
はい、
まあ、平家平の清盛たちと、はい、まあ、後白河法皇、まあのとか、あの辺りの皆さんですね。
あの辺りの皆さん
そうですね、
はい、そして、結果こうどのようなことが追及されているんでしょうか。
そうですね、こちらは、まあ、結果としてはそうなってるんですけれども、まあ、いろいろ歴史書を読むと、なんか辻褄が合わないところが何個か出てきたらしく、
はい、
平治の乱自体の本当の黒幕は誰なのかっていうのと、
はい、
あとは、まあ、 この結果、まあ、源頼朝が伊豆に流されて、まあ、島流しになった後に、まあ、また復活するんですが、その時自体の頼朝たちの罪が本当に罪だったのかっていうところも含めてちょっと紐解いている書籍ですね。
あ、そうですか、うん、こうちょっとあの本を拝見しますと結構年齢的にこの百崎雄一郎さんはお若いにもかかわらず、この平治の乱に謎を感じたと、そしてこの、うん、あの書籍が面白いと思った岩崎さん、それが面白いっていう気がするんですが、そうですね、いかがでしょうか。
まあ、鎌倉とか、まあ、そのあたりの本はよく出てるんですが、はい、平治の乱の細かいところまで追求してる本がなかなか僕は知らなかったので、
そうですか、
まあ、今まで注目してなかったところもちょっと 目を向けるきっかけになったと感じですね。
はい、ありがとうございます、はい。